就職活動の30の裏事情。その1、なぜ企業は新卒を好むのか。新卒とはその年に新しく学校を卒業した人のことを言います。新卒採用は就職活動で最も有利な立場とされています。就職が1年でも遅れれば第二新卒の扱いです。採用の定期時期が少しでもずれば中途採用の扱いです。新卒というだけである程度就職活動が有利になる現実があります。なぜ企業は新卒を好むのでしょうか。その理由は2つあります。年功序列と教育です。年功序列。世の中は年功序列から成果主義に変わりつつあります。とはいえあくまで一般的な話です。現実には年功序列を維持している企業がまだまだ多いのも事実です。また表向きは成果主義でも実際は年功序列が残っていることもあります。年功序列を採用している企業の場合、基準となるのは勤続年数です。新卒なら同じ時期から仕事を始めるため人事評価をしやすくなるメリットがあります。教育。新卒はまだ正社員の一度も経験していないため真っ白な状態です。さらに入社時期が同じであるため一斉に教育を始められます。真っ白な状態で一斉に教育を始められるのは効率の面でメリットが大きいのです。さてこの年功序列と教育の理由から一般的に新卒が好まれる傾向があります。ただしあくまで一般的な話です。もちろん新卒以外の採用も健在です。意欲や熱意、知識や技術、言葉遣いやマナーなどが評価されれば新卒でなくても就職は十分可能です。就職活動は新卒という枠にとらわれず意欲的に挑戦することが大切です。新卒が好まれる理由から社会の現実を知る。就職活動の30の裏事情。その2、求人広告で見かける女性歓迎の意味とは。求人広告では女性歓迎という文言を見かけることがあります。女性も歓迎しますよという意味ですが、そのまま信じるのは注意した方がいいでしょう。あまり大きな声では言えませんが、女性歓迎というのは女性以外はお断りという意味の場合があるからです。男女雇用機会均等法では男女差別を禁じた規定があります。事業主は労働者の募集や採用において性別に関わりなく均等な機会を与えなければなりません。そのため女性限定をほのめかす表現は使えないため、代わりに女性歓迎という表現を使う場合があります。建前上は男女を募集しているように見えますが、実際は女性のみの場合があるのです。もちろん女性だけでなく男性も歓迎する企業の場合もあります。一概には言えませんが、傾向として頭に入れておくといいでしょう。女性しか募集していない企業に募集しても不採用になるのは明らかです。女性が多い職場、男性歓迎、主婦歓迎、若者歓迎などの文言にも同じことが言えます。もしはっきりしない場合は職業安定所の職員を通して企業に確認すれば教えてくれます。また企業に電話して採用担当者と直接話してみるのもいいでしょう。わざわざ連絡をしてくれた熱意に押され、やんわりニュアンスで教えてくれる場合があります。女性歓迎という名の意味に気づく。就職活動の30の裏事情。その3、文系と理系、どちらが就職に有利か。就職に有利という点だけ考えるとどちらも大差ありません。企業が求める人材は企業によって異なります。文系の企業には文系が有利です。理系の企業には理系が有利です。志望する業界によって文系と理系の立場は異なるため、一概に決めることはできません。国の調査でも文系と理系の内定率はほぼ同じです。では文系も理系も就職活動に全く違いはないかというと、そうではありません。就職の選択肢が広がるという点では一般的に理系が有利と言われています。パソコンが普及している現代ではほとんどの企業で IT が導入されています。理系とは関係ない企業でも社内ではパソコンを使う機会があるでしょう。パソコンが普及している事情から理系の知識があると就職もスムーズです。理系の数学的センスや論理的思考は文書作成やプレゼンなどでも役立ちます。コンピューターの知識やアプリケーションの使い方などは幅広い職種で歓迎されます。そうした意味で理系の方が就職の選択肢が若干広がる現実があります。就職の選択肢を広げるなら理系を選ぶ。就職活動の30の裏事情。その4、独身者と既婚者、就職に有利なのはどちらか。就職活動でよく話題になるのが結婚の有利不利です。独身者と既婚者のうち就職に有利なのはどちらか。結論から言えば企業によります。それぞれに強みがあり、企業によって評価が異なるからです。独身者の強みは自由です。配偶者や子供がまだいないため束縛がありません。残業や休日出勤があれば束縛のない独身者の方が依頼しやすいはずです。企業にとってそうした人材を求めているなら独身者の方が有利です。一方、既婚者の強みは責任感です。結婚しているからこそ家族のために働く責任感が強い。責任のある仕事は責任感の強い既婚者に任せた方がきちんと対応してくれるでしょう。また既婚者は結婚している責任感から仕事を簡単に辞めにくい傾向があります。企業にとってそうした人材を求めているなら既婚者の方が有利です。したがって一概には言えないのです。頼りになるという点ではどちらも同じです。あなたが心がけるべきことはただ一つ、気にしないのが一番です。気にしたところであなたがすることはありません。また面接で聞かれても正直に答えるだけです。評価は企業の判断に委ねればいいことです。企業による評価は気にせず、自分らしい就職活動に全力を注ぐことに集中しましょう。独身者、既婚者にこだわらず就職活動をする。就職活動の30の裏事情。その後、入社日が大相談である意図とは。企業によっては入社日が決まっていない場合があります。よく見かけるのが入社日が大相談という記載です。つまり採用担当者と相談した上で決めましょうという意味です。なぜわざわざ入社日を曖昧にするのでしょうか。一般的には次の2つの理由が考えられます。1、すぐにでも入社してほしい。企業側の意図としては1日でも早く入社してほしいと考える場合があります。例えば現場の仕事が非常に忙しい上、人も不足している場合です。こうした状況では新人でもいいから早く手伝いが欲しいと考えます。この意図で募集をしている企業の場合、採用基準は入社日が重要なポイントになります。自分より早く入社できる人がいた場合、その人が優先される可能性があるため注意が必要です。2、応募者の都合に合わせてでも入社してほしい。優秀な人材に入社してもらいたいため入社日を大相談にする場合があります。入社日を自由に設定した方が人も集まりやすく、優秀な人材を発掘しやすくなるからです。応募者にとっても入社日を相談できるメリットは大きいはずですから、悪い話ではないでしょう。以上2つの理由が考えられますが、本当の意図は企業側しかわかりません。気になるなら問い合わせて確認するといいでしょう。特に印象を悪くさせる質問ではないため気軽に問い合わせて問題ありません。入社日が大相談である意図が気になれば問い合わせて確認する。就職活動の30の裏事情。その6、企業は小論文を通して何を見ようとしているのか。就職活動では小論文が出題される場合があります。小論文は作文とは違い、自分の考えを論理的かつ系統を立てて主張する必要があります。ところで企業は小論文を通して応募者の何を見ようとしているのでしょうか。もちろん企業によって異なりますが、一般には次の3点と言われています。論理的思考、問題意識、発想力です。1、論理的思考力。社会人なら勢いや感情に任せて意見を述べるのは好ましくありません。自分の考えを論理的に組み立てて簡潔に分かりやすく説明できる能力はどんな企業でも必要です。そのため企業は小論文を通して応募者の論理的思考の程度を確認しようとするのです。2、問題意識。連日大きなニュースが紙面を賑わせています。そうしたニュースを見聞きするだけでは十分とは言えません。社会人なら問題を自分なりに受け止めて解釈する力が必要です。問題に対して自分の意見を持っているか、解決策を考えることができる人物かなどです。企業は小論文を通して応募者の問題意識を見ようとするのです。3、 発想力。書き方にはその人の発想力が反映されます。やはり多くの企業が求めているのは平凡な発想力より豊かな発想力です。豊かな発想力があれば商品開発や問題解決などの突破口を見出すきっかけにもつながります。お金を出して簡単に買えるものではないため、企業が必要とする力の一つとして魅力を感じます。そのため企業は小論文を通して応募者の発想力を見ようとするのです。小論文では論理的思考、問題意識、発想力を表現する。就職活動の30の裏事情。その7、締め切りのない求人の意味とは。求人情報の中には必ずしも締め切りが書かれているとは限りません。中には締め切りが明記されていない求人も存在します。記載漏れではないかと思いますが、おそらく別の事情です。締め切りのない求人は採用ができ次第募集を終了という意味が一般的です。採用が決まった時点で募集を終了するため明記できないのです。就職したい企業と決まれば処理送付はむやみに先延ばしせず早めを心がけることが大切です。後からすればいいと思っていると気づけば求人が締め切られている場合があります。応募の状況などを知りたいときは企業に問い合わせてみるのも一つの方法です。スピードはチャンスです。決断は先送りせず可能な限り前倒しで行動しましょう。やりたい仕事ならぐずぐずせず早めの応募を心がける。就職活動の30の裏事情。その8、なぜ面接は複数回という曖昧な表記があるのか。求人情報では面接の回数について曖昧な表記を見かけることがあります。面接は複数回。面接は2回もしくは3回。面接回数は状況に応じて変わります。面接回数は大切な確認ポイントの一つですね。面接回数が分からなければ対策が立てにくくなり不安な気持ちも出てくるでしょう。採用担当者の気分次第で面接回数を決めているのかと思いますが誤解です。なぜ面接回数が曖昧なのか。正確な理由は企業によって異なりますが一般的には実務経験によるものと言われています。未経験者ならその業界に適しているのかという初歩の段階から見極める必要が出てきます。慎重に人柄や能力などを判断したいと思うため面接回数も多くなる傾向があります。採用担当者も応募者の人柄を誤解がないように確認したいため評価にも時間がかかります。一方、経験者ならすでに実務経験や実績があるため面接回数も少なくなる傾向があります。実務経験と実績は能力の証明になります。すでにある程度実務経験と実績があるなら仕事もスムーズに対応できると期待できます。確認点も少なくなるため比較的短い時間で結論が出やすくなります。採用担当者の怠慢や差別などではなく実務経験に応じて適した面接回数を決めているのです。面接が複数回という曖昧な表記の理由を理解する。就職活動の30の裏事情。その9、なぜ3年間は働きなさいと言われるのか。社会では3年間をキーワードにした言葉をよく耳にします。3年間は学びなさい。3年間は働きなさい。3年間働いていれば転職も有利になる。なぜ3年間は働きなさいと言われるのか。ただの噂と思いますがきちんと根拠があります。何かを身につけるのに必要な期間は最低3年間と言われているからです。身につけることを分けて考えると以下の3段階があります。1、知る。2、身につける。3、伝える。伝える段階になってこそ身についたと言えます。ただし伝える段階まで進むにはある程度の経験量と時間が必要です。それが3年間です。3年未満で仕事を辞めた場合在職期間が短いため習得の具合が中途半端になる可能性があります。転職活動では在職中のキャリアを武器にしてアピールします。しかし在職期間が3年未満の場合本当に身についているのか採用担当者に疑われやすくなります。採用してもまた3年未満で辞めてしまうのではないかという不安も与えるでしょう。技能を習得するためだけでなく転職を成功させる意味においても一定の時間が必要です。それが働くなら最低3年間と言われる理由なのです。3年間は働いて技能をしっかり身につける。就職活動の30の裏事情。その10、企業からの電話は非通知でかかってくることもある。企業からの連絡は非通知でかかってくることがあります。非通知に対して着信拒否をしていると相手は連絡を取りたくても取れません。企業からの電話は電話番号を通知するのが一般的ですが必ずとは言い切れません。企業の都合によっては事情があって非通知でかかってくることもあります。非通知の受信拒否をしているなら企業からの電話が受けられるようあらかじめ解除しておきましょう。電話に出られなかった時に備えて留守番電話の設定もしておけば安心です。ただしこちらから企業に電話をかけるときは電話番号を通知してかけるようにしましょう。非通知が悪いわけではありませんがあまり気持ちのいいことではありません。非通知にしなければいけない事情でもあるのかと不要な疑いを無限になるでしょう。差し支えなければ電話番号を通知して電話をかけましょう。非通知設定に対する着信拒否は解除しておく。就職活動の30の裏事情。その11、なぜ企業は非通知で電話をかけてくることがあるのか。企業からの電話は非通知でかかってくることがあります。非通知の受信拒否をしているなら企業からの電話が受けられるようあらかじめ解除しておくと安心です。電話に出られなかった時のことも考え必ず留守番電話の設定もしておきましょう。さてここで素朴な疑問が湧きます。なぜ企業は非通知で電話をかけてくることがあるのでしょうか。電話番号が表示された方が相手を把握できたりかけ直しができたりなど都合が良いように思えます。身元を明かしたくない事情が企業にあるのだろうかと思いますがそうではありません。実は少し複雑な事情があるようです。一般的な家庭では一つの家庭につき一つの電話番号ですね。ところが大きな企業の場合かけ直したとしてもかけた相手にすぐ繋がるとは限りません。フロアや部署などが多くどの社員が電話をかけたのか特定するのが困難である場合があります。また一つの企業につき電話回線が複数あることも珍しくありません。電話の設定によっては通知された番号にかけ直しても別のフロアや部署に繋がる場合もあります。企業に手間をかけるだけでなく応募者もたらい回しにされる可能性があり両者にとっていいことはありません。そこであえて非通知として電話をかけることがあるのです。企業が非通知で電話をかけてくる理由を理解する。就職活動の30の裏事情。その12、筆記試験で評価されるのは点数だけとは限らない。企業によっては筆記試験が実施される場合があります。筆記試験は試験の点数で評価されますが注意したいことがあります。評価されるのは試験の点数だけとは限りません。評価される場合があるのは筆記試験を受ける態度です。例えば試験中足を小刻みに動かしていると落ち着きがないと判断されるでしょう。難しい問題にやきもきしているのかもしれませんがやはり落ち着いた態度が好印象です。また終了時間より早く問題を解き終わったとき机にうつ伏せて寝るのも好ましくありません。だらしないと思わぬ減点につながる可能性があります。また肘をつきながら試験を受けていれば姿勢が悪いと思われるでしょう。試験中の態度が悪ければやはり仕事中の態度も悪くなることを思わせます。筆記試験とはいえあまりにも常識のない態度が目立てばやはり採用をためらうはずです。試験中も採用担当者は彼からこっそり様子を見ていることがあります。試験中の態度も評価対象です。時間に余裕があるなら解き終わった問題を見直しましょう。余裕があっても時間の有効に活用する姿を見せることです。試験中も見慣れている意識を持ち常識のある態度を心がけましょう。筆記試験中の態度も評価対象と考える。就職活動の30の裏事情。その13、筆記試験が悪ければ確実に選考で落とされるのか。試験という響きがあるためでしょうか。筆記試験は高得点でなければ通過できないと思いますがそうとは限りません。筆記試験の評価基準は企業によって様々です。もちろん筆記試験が高得点であればあるほど好ましいのは間違いありませんが例外はたくさんあります。一般常識が悪くても専門知識が豊富なら通過できる場合もあるでしょう。時事問題に疎くても一般常識があれば通過できる場合もあるでしょう。 エントリーシートや履歴書などから意欲や熱意が感じられれば筆記試験の結果に関わらず通過できる場合もあります。筆記試験の結果は参考程度としている企業すらあります。そもそも筆記試験の実施しない企業もたくさんあります。筆記試験の評価基準は企業によって異なるため一概には言えないのです。だからとはいえ筆記試験の手抜きしているわけではありません。筆記試験対策は大学1年や2年などいつでも自由に始めることができる特徴があります。学業との両立で忙しいとは思いますが、時間を工面してできるだけ筆記試験の対策をしておきましょう。筆記試験の評価基準は企業によって異なることを把握する。就職活動の30の裏事情。その14。なぜ文系が入社して最初の仕事は営業なのか。文系が入社すると営業の仕事から始まる。就職活動ではよく聞く話です。企業にもよりますが、文系が入社して最初の仕事は営業になるのが定番と言われています。応募者の希望に関わらず、文系の大半はまず営業の仕事から始まるのです。文系は営業しかさせてもらえないと思うかもしれませんが、誤解です。確かに営業を担当する場合が多いのは事実ですが、営業しかさせてもらえないわけではありません。たとえ営業から始めたとしても、定年退職までずっと営業という状況は稀です。なぜ営業を経験させるのか。それは企業の末端の状況を理解させる意味があります。末端ではどのような活動が行われ、企業の血液であるお金がどう流れているのか。末端の状況を理解しているからこそ、後から移動したときに役立ちます。思考が深くなり、仕事を考えるヒントが浮かびやすくなるのです。最初から希望の仕事をさせてもらえると思わないことです。最初から希望の仕事をさせてもらおうとすると、文系に限らず理系でも就職活動が厳しくなるでしょう。新入社員には新入社員にふさわしい仕事を与えられるのはどの企業でも同じです。むしろ営業から始められることを楽しみに考えることです。営業を嫌がるのではなく、むしろ積極的に取り組みましょう。営業で実績を積めば能力を認められ、移動の希望も叶いやすくなります。営業は社会人の入り口に過ぎません。ただの登竜門です。重要な経験の積む場であり、そこから様々な道へとつながります。困難ではありますが、きちんと経験を積んでいかせば立身出世ができる道なのです。営業は登竜門と考える。就職活動の30の裏事情。その15。大学名で判断されることを不公平と考えない。あまり大きな声では言えませんが、書類選考で注目されているのは大学名です。有名な大学かどうか、大学の偏差値が高いかどうか、こうした点が書類選考で注目されています。やはり偏差値の高い大学ほど書類選考が通過しやすい傾向があります。逆に偏差値の低い大学ほど書類選考が通過しにくい傾向があります。この傾向は多くの応募者が殺到する大企業でよく見られます。もちろん大学名だけで採用不採用が決まるわけではありません。しかし大企業の書類選考では大学名が判断要因の一つになっているのも事実です。それがわかるとこう考える人がいます。大学の偏差値の高さで判断するなんてひどい企業だと。確かに大学名だけで人を判断されるのは不公平に感じるかもしれませんが、そうとも言い切れません。偏差値の高い大学に通う学生は入学するまでに苦労したのです。勉強を7年継続してきた。勉強で不明点があっても諦めずに克服してきた。学力だけではありません。読解力、記憶力、応用力、忍耐力、集中力、想像力、思考力。大学名は多くの能力をシンプルかつ総合的に判断しやすい基準なのです。資格や表彰状が能力の証明であるように、大学名も能力の証明です。大学名で判断されても腹を立てないことです。大学の偏差値で判断されるのは不公平に思いますが、現実としては公平です。これまで勉強を頑張ってきたか、サボってきたか、その結果がありのまま出ているだけなのです。大学名で判断されても腹を立てないようにする。就職活動の30の裏事情。その16。年齢条件でよくある見間違い。求人広告の中では年齢条件がよく見られます。25歳程度まで、20歳から35歳までなどです。この年齢条件でよくある見間違いがあります。注意してみてほしいのが年齢条件の詳細です。例えば30歳までと30歳程度までの年齢条件があるとします。30歳までと30歳程度までとでは似ているように思いますが意味が違います。30歳までは30歳で明確に区切っていますが、30歳程度までは目安にした区切り方です。30歳程度までとある場合、2、3歳くらい外れていても許容範囲と考えていいでしょう。場合によっては5歳くらい離れていても認められる場合もあります。この違いに気づいていないと自分は対象外と思い込み、いつの間にか就職の機会を逃している場合があります。年齢条件に程度がつく場合、採用担当者を説得すれば許容してくれる可能性があります。もちろん厳密に年齢条件を提示している場合でも本当に就職したければ問い合わせる勇気も必要です。年齢条件に合わなくても熱意と意欲に溢れる応募者なら特別に許容してくれるかもしれません。年齢条件の微妙な違いを確認する。就職活動の30の裏事情。その17。有利になる通勤時間。不利になる通勤時間。通勤時間は正直に答える必要があります。通勤時間は平均時間ではなく最短時間で答えます。通勤時間については言い方の工夫が難しく正直に答えるしかありません。さて、通勤時間は選考に影響があるのでしょうか。若干影響すると考えていいでしょう。まず有利になる通勤時間はやはり短時間です。職場から近ければ近いほど選考では有利に働くでしょう。住居が職場に近ければ通勤時間が短くて済むため早朝対応や残業も依頼しやすくなります。企業の近場なら通勤による体力消費も少ないはずです。応募者にも企業にも好ましいことなのです。一方で不利になる通勤時間もあります。片道2時間を超える場合、選考に悪影響を与える可能性があるでしょう。片道2時間を超えるということは往復で4時間以上。1日24時間のうち4時間以上が通勤で消費されるのはやはり企業としては無視できません。企業は社員の健康管理も配慮しなければいけないため、通勤事情を考慮した上で選考が行われます。通勤時間が2時間を超える場合、労働者の生活を考慮して早朝対応や残業などを依頼しづらくなります。通勤時間が長い場合、それだけ体力を奪われますから、業務での集中力に影響する可能性も考慮されるはずです。通勤時間は片道2時間以内を目安にする。就職活動の30の裏事情。その18。求人がなくなったから募集もしていないとは限らない。以前まで就職情報サイトに掲載されていた求人がある日突然なくなることがあります。普通に考えれば求人の必要がなくなったからと思うでしょう。応募者が集まって定員に達したため掲載がなくなったと思うのではないでしょうか。もちろん実際にそうした状況もありますが、全てがその限りではありません。まれに仕方ない理由で求人を終了する場合があります。例えば単に掲載期間が終了した場合です。企業が就職情報サイトに掲載するには有料が大半です。広告費を支払って一定期間掲載するのが一般的ですが、企業にも予算があります。募集を続けたくても予算の都合で掲載を終了せざるを得ない場合があるのです。したがって求人が終了したように見える企業でも実際はまだ募集を続けている可能性があります。掲載されていないから問い合わせても無駄と思うのは早い点です。興味のある企業なら問い合わせてみましょう。運が良ければまだ募集を続けているかもしれません。たとえ募集していなくても今後の採用予定を確認するだけでも問い合わせることは無駄になりません。求人が終わった企業でも興味があれば問い合わせてみる。就職活動の30の裏事情。その19。採用担当者も実は就職雑誌を読んでいる。採用担当者も就職雑誌を読んでいる可能性は十分にあります。必ずではありませんが、多くの採用担当者が参考にしていると考えていいでしょう。採用担当者は採用という仕事を任されています。採用した人がすぐ離職すれば採用担当者も責任が問われます。仕事ではミスや間違いがあってはいけません。採用担当者も仕事をするからには仕事に必要な知識を学ぶ必要があり、今夜へ駆け込みます。そこで手にするのが就職雑誌。応募者は就職雑誌をよく読んで面接に挑んできます。 面接では美しく飾り立てた表現で言葉巧みにアピールしてくるでしょう。採用担当者の印象が良くなるような言葉もたくさん暗記しているはずです。採用担当者も応募者のビジレイクに踊らされないようしっかり勉強して構える必要があります。応募者が話すであろう言葉を予想しておくことで採用担当者もうまく言い返す準備ができるのです。また応募者に聞きたい質問を考える際も就職雑誌は参考になる情報源です。大手企業や人気企業の多くは採用担当者は就職雑誌を読んでいると言っていいでしょう。応募者も真剣ですが採用担当者も真剣です。本屋に行く機会があれば就職雑誌を手にしている人を見てください。中年の人なら企業の採用担当者かもしれません。採用担当者も就職雑誌を読んでいる場合があると考える。就職活動の30の裏事情その20。就職活動で推薦状を使う時のデメリット。推薦状はないようにあった方がいいです。大学教授からの推薦状があれば客観的な人物評価もできるため就職活動がスムーズになるでしょう。高い学位を持つ教授がわざわざ推薦しますから就職活動の武器になるのは確実です。いいことばかりに思える推薦状ですが実はデメリットもあります。推薦状を使って内定が出た場合事態が極めて非常識になることです。ただでさえ内定の事態は非常識ですが推薦状でもらった内定の事態はさらに非常識です。教授も立場がありますから誰にでも推薦状を書くわけではありません。推薦するに値する人物に絞って推薦状を書きます。推薦状を書いてもらえる時点で教授から強く信頼されています。また教授と企業との間に接点があり協力関係が結ばれていることもあります。推薦状を使って内定をもらったにもかかわらず辞退すると教授に恥をかかせることになるでしょう。せっかくの教授の配慮や信頼を踏みにじることになります。そのことで教授と人間関係にも悪い影響が出るでしょう。卒業すれば教授とは関係なくなると思う人もいるかもしれませんが社会人らしい考えではありません。推薦状を使った企業で内定が出た場合辞退が極めて失礼になることを覚悟しておきましょう。推薦状は内定が出ても辞退しない企業に絞って活用するのが賢明です。推薦状は内定が出ても辞退しない企業に絞って活用する。就職活動の30の裏事情その21。コネを使うときに覚悟しておきたい事情とは。就職活動中にコネの力を利用するべきでしょうか。コネを使うのが悪いことなのかというとそうとも言い切れません。不正はいけませんがコネは OK です。やはり利用できる力は利用して少しでも就職活動を有利に進めたいところです。人脈の力があれば採用率も上がることでしょう。しかしコネを使うなら覚悟しておきたい事情があります。コネの力を利用するのが必ずしも本人の幸せになるとは限らない点です。例えば英語が必要な外資系企業にコネで入社しても英語ができなければ仕事は難しいでしょう。独創的な思考が要求される企業にコネで入社してもふさわしい能力がなければ立派な仕事はできないでしょう。高い IT 能力が要求される企業にコネで入社しても必要な知識や技術がなければ業務の継続は厳しいでしょう。面接は企業に必要な人材かどうかで採用不採用を決めます。その基準の一部を無視するわけですから入社後に能力不足で苦労する可能性が高いのです。しかも職場の人たちからあの人はコネで入ったと妬まれたり恨まれたりする可能性もあります。退職するまで陰でこそこそ言われ続けるかもしれません。その覚悟があるかどうかです。能力不足や精神的苦痛などデメリットもあるのです。コネで楽ができるのは入社までです。コネで入社すると入社してから大変になるでしょう。利用できる力は利用すべきですが本当に自分のためになるのか慎重な判断が必要です。自分には不要と判断すればあえてコネを利用しない選択が本人の幸せにつながる場合もあります。入社後のデメリットをよく考えた上でコネの力を利用する。就職活動の30の裏事情その22。社員の雰囲気には自然と社内の事情が現れる。OB、OG 訪問や企業説明会では確認したいポイントがあります。社員が生き生きしているかどうかです。OB、OG 訪問や企業説明会では露骨な質問の聞きにくいものです。経営状況は大丈夫ですか？ひどい待遇を受けていませんか？こうした疑問があっても社内の事情は聞きにくい。露骨な質問は印象が悪いですし、選考に影響する不安もあります。たとえ聞けたとしても社員が本音を語るとは限りません。先輩は企業のブランドイメージが下がるのを恐れ、あたり触りのない言葉を返すでしょう。うまく聞けないように思いますが、実はわかるのです。どこでわかるのかというと社員の雰囲気です。例えば社内が快適だったり仕事が充実していたりすればやはり社員も生き生きしています。心の中で思っていることは表情や態度に自然と現れるものです。活気が溢れて勢いのある様子が他人から見てもわかります。一方、社内の雰囲気が悪かったり、仕事がつまらなかったりすると、やはり社員も元気がない。表情が暗かったり、疲れている様子だったり、など暗い雰囲気が漂うのです。社員の雰囲気は最も正直な本音です。先輩の話だけでなく、雰囲気にも注意を向けましょう。その企業で働けて幸せかどうかは社員の雰囲気でわかります。社員の雰囲気を見ることで、間接的に社内の事情を知ることができるのです。OB、OG 訪問や企業説明会では、社員の雰囲気から社内の事情を読み取る。就職活動の30の裏事情。その23。なぜ非公開の求人が存在するのか。転職業界には非公開の求人というものが存在します。表向きは求人をしていないが、実際は求人をしているという状態です。一般には非公開であり、もちろんインターネットで検索しても出てきません。非公開にしていると誰も応募しないと思いますが、意図的に非公開にしているのです。なぜ非公開の求人が存在するのか。主な理由は2つあります。理由1、煩雑な面接の防止。大企業や有名企業が求人を出すと人気企業ですから、多くの応募者が殺到する傾向があります。優秀な人ばかりとは限りません。中には軽い気持ちや安易な考えで応募する人もいるでしょう。いくら大企業とはいえ、大勢を一人ずつ対応するのは大変な手間がかかります。そこで人材派遣会社にある程度の選考を行わせ、優秀な人がいれば特別に紹介する流れがあるのです。理由2、社内事情の漏洩の防止。求人の状態から社内の事情が間接的にわかることがあります。例えば営業部長職の求人があればその企業の営業部に何らかの事情があったと推測できます。上場企業なら株価に影響する可能性もあるため余計な混乱は抑えたい。社内事情の漏洩防止のため求人があっても一般には非公開とする場合があるのです。非公開の求人がある理由を理解する。就職活動の30の裏事情その24。採用担当者は応募者の名前で検索している。本当です。すべての企業ではありませんが可能性は十分考えられます。名前で検索すればその人の情報が出てくる時代です。実名登録制の SNS などの登場で名前で検索するとその人の情報が検索できるようになりました。友人の名前で検索したことがある人も多いのではないでしょうか。便利な道具があるなら企業としても先行で活用するのは当然です。参考の一つとして採用担当者があなたの名前で検索するのは不思議なことではないのです。ブログや SNS の活用は個人の自由ですが書き込み内容には注意が必要です。ポジティブな書き込みはいいのですが気をつけたいのはネガティブな書き込みです。ブログや SNS に誹謗中傷や悪口など反社会的な書き込みが目立てば先行に影響する場合が考えられます。たとえ自分の名前で検索されても影響がない工夫をしておきましょう。閲覧者の気分の害する内容は控える。実名で検索できないようにする。就職活動中だけ一時的に閲覧制限や閉鎖をする。小さな油断が先行を大きく左右するかもしれません。些細なところでつまずかないように注意しましょう。自分の名前で検索されても影響がない工夫をしておく。就職活動の30の裏事情その25。なぜ筆記試験が存在するのか。なぜ筆記試験が存在するのか。シンプルですが深い質問です。偏差値の高い大学ならその大学に通う学生も全て優秀であるはずです。難しい入試を突破したからこそその大学に通っていると考えられます。 わざわざ筆記試験をしなくても大学の偏差値で判断してもいいと思う人もいるのではないでしょうか。実はここに秘密が隠されています。例えば有名私立大学の場合、すべての学生が筆記試験を突破して入学したとは限りません。推薦入試、AO 入試、一芸入試などで入学した学生も含まれています。推薦 AO 一芸などで入学した学生を合わせると入学者全体の3分の1に及ぶことも珍しくありません。場合によっては入学者全体の半数に渡る大学もあります。また一般の大学入試を突破して入学した学生であっても在学中に勉強をサボった人もいるでしょう。こうした状況があるため偏差値の高い大学だから学生も優れているとはもはや言えなくなっているのです。そこで企業は筆記試験を実施します。就職活動における筆記試験は優秀な人を見つけるより問題のある人を落とすに重点が置かれるのが特徴です。大学名や偏差値に惑わされず応募者の本当の学力を確かめるためわざわざ筆記試験を実施するのです。筆記試験を行う事情を理解する。就職活動の30の裏事情、その26。なぜ荷物置き場のない面接が多いのか。面接では荷物置き場が用意されないのが一般的です。もちろん親切に荷物置き場を準備している企業もありますが、普通は荷物置き場がないと思っていいでしょう。さてここで一つ疑問が浮かびます。面接ですから応募者が荷物を持参して訪問するのは当然のこと。にもかかわらず荷物置き場を準備していないのは不自然と思うのではないでしょうか。荷物置き場を準備する余裕すらない企業ではないかと思いますが誤解です。準備できないのではありません。実はあえて準備していないのです。最大の理由は応募者の礼儀作法を確認するためです。社会に出て仕事を始めると荷物置き場のない状況は日常茶飯事です。営業で訪問すると荷物置き場が準備されていない状況は珍しくありません。そこで面接でも同じようにあえて荷物置き場のない状況を作り応募者の対応を見る意味があります。荷物置き場なくても常識にのっとった立ち振る舞いができるか確認する意味があるのです。応募者は荷物を置くときも気を抜かず常識にのっとった立ち振る舞いを心がけることが大切です。カバンは椅子の横に置きます。自立できないタイプのカバンなら椅子の足に立てかけます。コートは椅子の背にかけましょう。背もたれのない椅子なら畳んで膝の上に置くのがマナーです。本番でもスムーズにできるよう練習しておくことをお勧めします。荷物置き場を準備しない理由を理解する。就職活動の30の裏事情、その27。採用担当者にも恐れていることがある。採用担当者にも恐れていることがあります。採用に失敗することです。採用担当者の立場になって考えてみましょう。採用担当者の仕事は企業に貢献する人材を採用することです。そのために時間とお金をかけて採用活動を行っています。採用活動にお金がかかっても入社してしっかり働いてもらえればしっかり元は取れます。にもかかわらずすぐ辞められると時間とお金が無駄になります。当然採用担当者にも責任が問われます。採用担当者も会社員、新人がすぐ辞めると上層部からきちんと面接を行ったのかなどの厳しい評価が下されるでしょう。社内で採用担当者として失格と言われる場面もあり得るのです。採用担当者は企業に貢献する人材を探す一方で採用を失敗しないよう慎重になっています。そのため書類選考が厳しかったり面接が複数回あったり圧迫面接が行われたりします。応募者にとって圧迫面接は迷惑に感じるかもしれませんが、それは面接官が本気である姿でもあるのです。さてこうした採用担当者の事情を知ればあなたも取るべき対策が見えてきます。これこそが就業意欲のアピールです。しっかり働く宣言とは辞めないことの宣言にもつながります。入社すれば辛いことがあっても乗り越えしっかり働くことをアピールしましょう。強い就業意欲がしっかり伝われば採用担当者はあなたの学歴や能力に関わらず高く評価するでしょう。就業意欲をしっかりアピールする。就職活動の30の裏事情、その28。グループディスカッションが行われる3つの理由。なぜグループディスカッションが行われるのか。その理由は3つあります。理由1、一度に大勢の選考ができる。まず一度に大勢を確認できることがグループディスカッションの利点の一つです。募集人数の多い企業でよく採用される面接方式です。大勢から絞り込みができるため集団面接の次に行われる流れがよく見られます。理由2、個人面接ではわからない点を確認できる。集団という点では集団面接と似ていますが同じではありません。決定的に違う点はやはり議論が加わること。他人と議論しや様子を確認することで普通の面接では見えない点を確認できるようになります。積極性、協調性、主体性、集中力、決断力、論理的思考力、対人能力、気配り、リーダーシップなどです。集団でテーマを議論させることでより深い人物評価ができるのです。理由3、即戦力などを確認できる。グループディスカッションは実際の仕事の状況に似ています。職場では人間関係の連続であり、コミュニケーションの連続です。職場で仕事をすることになったとき、解決への導き方を確認できるメリットがあります。採用担当者にとって即戦力を確認しやすくなるのです。グループディスカッションが行われる理由を確認する。就職活動の30の裏事情、その29。不採用通知の後、選考通過の連絡が届いた。結果が変わった理由とは。不採用通知の後、選考通過の連絡をもらった。一見すると不可解ですが、実際にあり得る状況です。まれに不採用だった企業から数日後、選考通過の連絡が届くことがあります。不採用通知の後に選考通過の連絡が来れば、やはり誰でも驚くでしょう。なぜ結果が変わったのか、何か裏があるのではないかと戸惑う人も多いはずです。これは自会社が出た時によくある現象です。選考を通過した人が後になって辞退することがあります。自会社内では企業としては不足した人員を穴埋めしなければいけません。そこで不採用通知を出した応募者に再び連絡を取り再調整を行うことがあるのです。受験でいう補欠合格に近い状況と考えていいでしょう。不採用の後に届いた選考通過の連絡は正式な通知と考えて問題ないはずです。不安があれば企業に問い合わせて事情や経緯などを確認しておくといいでしょう。不採用の後に届いた選考通過の連絡は正式と考える。就職活動の30の裏事情、その30。卒業間近になると急に募集枠が増える理由とは。大学を卒業するまでほんの数ヶ月、卒業が近づく時期になっても内定がもらえていなければ焦りもピークになるでしょう。今まで就職活動して内定がもらえていなければ残り数ヶ月では絶望的と思うかもしれません。しかし卒業間近でも希望はあります。大学卒業までの数ヶ月間は内定の辞退者など取れる時期です。複数の内定をもらった人が一社に絞り、他の企業には内定辞退の連絡をするからです。誓約書を書いた人ですが事情があって急に辞退することも珍しくありません。企業側は空いた人員を補うべく急いで新しい人材を探そうとします。この時卒業間近になると急に募集枠が増えるという不思議な現象が起こるのです。先輩たちの就職体験談で卒業間近に内定をもらった人がたくさんいるのはそのためです。最後の最後まで諦めないことです。たとえ卒業まで残り数ヶ月であっても希望はあります。卒業間近に増える募集枠を狙って諦めずに就職活動をしましょう。卒業間近だから増えるチャンスもあるのです。卒業間近に増える募集枠を狙って諦めずに就職活動をする。就職活動の30の裏事情、まとめ。その1、新卒が好まれる理由から社会の現実を知る。その2、女性歓迎という名の意味に気づく。その3、就職の選択肢を広げるなら理系を選ぶ。その4、独身者、既婚者にこだわらず就職活動をする。その5、入社日が大相談である人が気になれば問い合わせて確認する。その6、小論文では論理的思考、問題意識、発想力を表現する。その7、やりたい仕事ならぐずぐずせず早めの応募を心がける。その8、面接が複数回という曖昧な表記の理由を理解する。その9、 3年間は働いて技能をしっかり身につける。その10、非通知設定に対する着信拒否は解除しておく。その11、企業が非通知で電話をかけてくる理由を理解する。その12、筆記試験中の態度の評価対象と考える。その13、筆記試験の評価基準は企業によって異なることを把握する。その14、営業は登竜門と考える。その15、大学名で判断されても腹を立てないようにする。その16、年齢条件の微妙な違いを確認する。その17、通勤時間は片道2時間以内を目安にする。その18、求人が終わった企業でも興味があれば問い合わせてみる。その19、採用担当者も就職雑誌を読んでいる場合があると考える。その20、推薦状は内定が出ても辞退しない企業に絞って活用する。その21、入社後のデメリットをよく考えた上で個人の力を利用する。その22、OB、OG 訪問や企業説明会では社員の雰囲気から社内の事情を読み取る。その23、非公開の求人がある理由を理解する。その24、自分の名前で検索されても影響がない工夫をしておく。その25、筆記試験を行う事情を理解する。その26、荷物置き場を準備しない理由を理解する。その27、就業意欲をしっかりアピールする。その28、グループディスカッションが行われる理由を確認する。その29、不採用の後に届いた先行通過の連絡は正式と考える。その30、卒業間近に増える募集枠を狙って諦めずに就職活動をする。